悩みと不安をお持ちのネイリストさんへ。1、お客様の爪が傷んでいくのを見て心が痛む。2、しばらくネイルをお休みしたいというお客様に提案できるメニューがない。3、爪が傷んできたお客様が来店しなくなる。4、ハードナーやベースコートなしでは日常生活が難しいほど自分の爪がボロボロ。5、ネイルケア専門、地爪の育成を歌うサロンへ行ってみたけれど、透明なコート剤、表面磨き、フィルインのどれかで同じことの繰り返しで改善しなかった。6、アクリルや有機溶剤のアレルギー症状が出てきて、この先も仕事を続けられるか不安。もしこのような悩みや不安をお持ちでしたら、育爪トライアル講座にご参加いただくことで、具体的な解決方法が見つかったり、悩みや不安が解消されたり、将来に希望を感じたりするかもしれません。はじめまして、育爪の島田です。私たちは自分たちのお店を育爪サロンと呼んでいます。爪に施術をするという大きな意味で、ネイルサロンの一種だと思っています。ただ、一般的なネイルサロンと大きく異なる点が一つあります。それは、施術の最初から最後まで、巣の爪のままお手入れをして、巣の爪でお帰りいただくという点です。私たちのお客様の1000人中997人は巣の爪です。残りの3人はジェルネイルをしていて、巣の爪に戻したいというお客様です。13年間以上巣の爪ばかりを見ていますので、どのようにしたら巣の爪が健康になり、その人が本来持つ美しい爪がよみがえるのか、膨大な経験と情報の蓄積があります。私たち育爪スタッフは、ネイリスト技能検定は3級すら取得していませんが、ナチュラルネイルに関する技能と経験は群を抜いていると思います。スズメオタクですね。お客様の爪の状態を見ながらお話を聞くことで、病気以外の爪の悩みが発生している原因を切り分け、効果的な解決策を提案して、お客様に納得していただいた上で、巣の爪が健康になる習慣を実践してもらっています。ここ数年、ネイルサロンや自分自身でジェルネイルをした結果、巣の爪がボロボロになってしまったので、健康な状態に戻したいというお客様が急増しています。皮肉なことに、ネイルサロンに行く方やセルフネイルをする方が増えれば増えるほど、いろいろなサロンを渡り歩いた結果、私たちのサロンにたどり着く方が増えているようです。なぜ育爪サロンのお客様が増えているのかというと、巣の爪を巣の爪のままお手入れするサロンが他にないからです。 普通のネイルサロンでもアクリルコーティングや表面磨きをせず、巣の爪のまま施術し、巣の爪でお帰りいただくメニューを用意すれば、離れていくお客様が今より減るのではないかと思います。完成形が表面磨きもしない巣の爪というメニューを提供しているサロンはほとんどありませんので、新規のお客様も増えるかもしれません。育爪や爪育は私たちの商標登録なのでお使いいただけませんが、育爪や爪育を名乗るまでもなく巣の爪をきれいにしたいお客様はたくさんいらっしゃいます。もしかしたらあなたのサロンにもたくさんいらっしゃるかもしれません。爪はそのままでは弱いから硬くして保護する必要があるという説明を見たり聞いたりすることがあります。私自身10年間以上そう信じていました。アクリル樹脂は通常の状態だと硬い固体です。それに溶剤と呼ばれる液体状の溶かす薬剤をかけるとアクリル樹脂が溶けて液体状になります。アクリル樹脂はプラスチックです。プラスチックは再形成できるという意味だそうです。ジェル、スカルプチュア、ハードナー、ベースコート、ネイルポリッシュ、呼び方はいろいろありますが、すべて化学的に合成した樹脂、プラスチックなんです。色があるか透明かは顔料などの色素を混ぜているかいないかだけで、ベースは無色透明のプラスチックです。有機溶剤で溶かした液状のアクリル樹脂を爪表面に塗ると、爪の上層部の隙間にアクリル樹脂が流れ込んで、しばらくすると固まって隙間が埋まります。医学書の爪という本にも書いてありますが、爪からは皮膚の2、3倍の水蒸気が揮発しています。本来であれば水蒸気が通り抜け、水分や油分が入り込むはずの隙間がアクリルで埋められてしまうと、爪の上層部は水蒸気を通すことができず、水分と油分を保持することもできずに乾燥します。私たちは除光液、リムーバー、アセトンといった有機溶剤を一時的に使うことよりも、爪表面にアクリル樹脂を長い間かぶせておくことの方が爪への影響が大きいと考えています。アクリル樹脂をかぶせている間は、爪が本来も水分と油分を保つ性質と通気性が阻害されてしまうからです。その間に爪の乾燥がどんどん進みます。乾燥していたり固まっている物体は保湿されていたり柔らかい物体に比べ簡単に折れたり欠けたり砕けたりします。 例えば芯までカチカチに凍ったバナナの真ん中を金槌で叩くと粉々に砕け散りますが、常温で柔らかいバナナの真ん中を金槌で叩くと叩いた部分がへこむだけです。五重の塔やタワーマンションなどの建築物もガチガチに固めるのではなく、柔軟な構造にして揺れることで衝撃を逃がし、倒れたりバキッと折れてしまうのを回避しています。実は硬くするよりも柔らかくする方が致命的な損傷を回避でき、かえって強いのです。爪も同じだと思っています。柔らかい爪は欠けたりひびが入ったり簡単にはしません。私たちはこれまで爪は固くして保護してきました。これからは真逆ですが、爪をオイルで柔らかくして保護する方法も選択肢の一つに加えていただけたら嬉しいです。